ハレルヤ、今朝はこのようにしてオンラインで共に礼拝を持つことができることを感謝したいと思います。岐阜県でも新型コロナウイルスの感染が一気に広がりました。金曜日は500人を超えるという報道もありました。また市内での学校で学級閉鎖であったり、また学校閉鎖ということも起こっているという連絡が入っています。身近に感染、濃厚接触、そのようなことが迫ってきている、そのような状況になってきています。そのような中で教会の役員の皆さんとともに祈りながら、今回しばらくの間オンラインでのみ礼拝を捧げる、そのように決断をさせていただきました。非常に心苦しい決断です。簡単な決断ではありません。もちろん共に集う礼拝に大きな意味がありますし、それは大きな祝福です。礼拝は捧げる大事なものです。しかし同時に、私たちの家族、また自分自身の健康、そして今回感染すると10日間の隔離であったりという国の方針もあります。お仕事であったり学校であったり、さまざまな大きな必要を考えるときに、共に集うことでのリスクもどうしてもあるということもあります。感謝のことに、今はオンラインでメッセージを配信できるようになりました。しばらくの間、日曜日の朝10時半から一つ心で岐阜純福音教会のメンバーの皆さんは共に礼拝をご自宅で持っていただきたい、そのように思います。もちろん他教会の皆さんで、また遠方の方で、このメッセージを後ほど見られる方々もあると思います。ご自身の教会の礼拝をまず第一にしていただいた上で恵みを受け取っていただくことを、本当にそれも感謝なことだと思います。どうぞ、共に集えないですけれども、私たち一つ心で主をあがめていくこと、それを忘れないようにしましょう。礼拝が集わなくなったからその時間自由だなとなるのではなくて、やはり一つ心で同じ時間に礼拝を持つときに主が良い位置を与えてくださると思います。もう一度礼拝堂での礼拝がもうしばらく先すぐだと思いますけれども、この山が越えたら集まるときに、朝10時半から一つで、それぞれの場所ですけども、一つ心でオンライン礼拝を持っていたら、さっとまた集まることができるのではないかなと。今までも過去もそうでしたから、今回も、共にそのように乗り越えていきたい、そのように思います。波が何度も打ち寄せるごとに心が疲れていく、ちょっと砕けていく、そのようなところもあるかもしれませんが、そこはお互いに励まし合いながら、また御言葉に励まされながら前進を共にしていきたいと思います。この後で今日は大蔵先生のメッセージをお願いしていますけれども、ぜひ心を開いて共に御言葉を受け取っていきましょう。最初にお祈りさせていただきます。愛する天の神様、今日は礼拝堂に共に集うことができないことは残念です。しかし同じ心で、一つ心で主の前に出ていくことができること、オンラインを通して、オンライン上で共に集うことができることを感謝したいと思います。主をどうぞ、離れていてもそれぞれお一人お一人の健康を守り、それぞれのご家庭を祝福してください。お仕事や学校を祝福してください。どうぞコロナ感染から守り、どうぞ離れていることで弱ることがないように、お互いに励まし合いながら、祈り合いながら、この第6波も乗り越えていくことができるように、どうぞあなたが助けてください。礼拝を持つかどうかの、その礼拝堂に集うかどうかの基準に関しては、それぞれの教会の基準があると思います。私たちの教会では一旦このオンライン礼拝のみという決断をしましたけども、それぞれの決断を主あなたが祝福してくださる、そのように信じます。どうぞ今日のこのそれぞれのご家庭での礼拝もあなたが最後まで導き祝福してください。どうぞそれぞれの場所に今主よ、あなたの豊かな臨在がありますように助けてください。感謝します。主イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。感謝します。
ハレルヤ、皆様こんにちは。今日このようにして皆さんに聖書からのメッセージをお伝えできることを嬉しく思います。コロナウイルス感染がまたオミクロン株の影響で急増してきましたので、まん延防止重点法も適用されるように岐阜県でもなりました。 こういう中で、あちこちでクラスターが起こっていることも聞いておりますので、教会での感染者はありませんけれども、残念ながら教会で皆さんとご一緒に集まって礼拝を持つということができなくなりました。でもこのようにしてメッセージを録画して皆さんにお伝えできることを本当に嬉しく思います。そして皆さんがご家庭においてもこのメッセージを視聴してくださり、主の前に出て礼拝の時を持ってくださることを大変嬉しく思っています。今日は詩篇119編から御言葉の力というタイトルでお話ししたいと思います。どうぞ聖書をお開きください。詩篇の119編です。少しずつ詩篇の学びを昨年から進めてきまして、今日この詩篇119編に至りました。1節から8節までをお読みいたします。幸いなことよ、まったき道を行く人々、主の御教えに歩む人々。幸いなことよ、主の聡しを守り、心を尽くして主を求める人々。まことに彼らは不正を行わず、主の道を歩みます。あなたは戒めを仰せつけられました。それらを固く守るように。どうか私の道が固くされますように。あなたの掟を守るために。そうすればあなたのすべての仰せを見て、私は恥じることがありません。あなたの義の裁きを学ぶとき、私はすぐな心であなたに感謝します。私はあなたの掟を守ります。どうか私を見捨てないでください。私もそうですが、皆さんも詩篇を読むのはお好きかと思います。詩篇は大体どちらかというと短くて読みやすいです。また祈りと賛美の言葉ですから、とても馴染みやすいです。ですから聖書を読むとき、詩篇から読み始めますという方も少なからずいらっしゃるかと思います。ところがこの詩篇の中で少々厄介なのがこの詩篇119編です。というのはこの詩篇119編は詩篇の中で一番長いからです。一章を読み終えるのに結構時間がかかってしまいます。でもこの詩篇119編には大変大事なメッセージが書かれています。それは御言葉がどんなに素晴らしいものかということが教えられています。ユダヤ教徒の間ではこの詩篇119編を丸ごと子供たちに暗唱させるようにさせるそうです。こんな長い聖書をどうやって覚えるんだろうと思いますけれども、この詩篇119編は文字謎の形になっています。英語でアクロスティックと言いますけれども、どういうことかと言いますと、先ほどお読みしましたこの1節から8節までは、英語で言うと ABCD の A に当たるわけです。ヘブル語のアルファベットであるアーレフから始まって最後のタウというアルファベットに至るまで段落が分かれているんです。8節と9節の間に少し間があること、また読み進めていくと節と節の間に間があることにお気づきになると思います。それはアルファベットによって段落が分けられているということです。なぜそうなっているのかというと、一つには子供たちにだけじゃなくて大人もそうですけれども、この長い詩篇を分けることによって、そしてアルファベットごとに整理することによって記憶しやすくなっているというふうに言われています。ユダヤ教徒の間でも大変大事にされている詩篇119編ですけれども、私たちにとってもとっても大事な詩篇であります。もう随分昔の人ですけれども、イギリスのヴィクトリア王朝時代にジョン・ラスキンという非常に素晴らしい人物がいました。彼は美術評論家であり、また思想家であり、 また特使家として多くの人たちを援助し助ける働きをしていましたが、また詩を書く人でもありました。その彼のお父さんという人がとても熱心なクリスチャンでありました。そしてこのお父さんがジョン・ラスキンにこのように教えていたそうであります。この詩編119編を、私の父は毎朝この詩編の一句ずつを瞑想し、一年に2回この詩を繰り返し黙想するように教えた。そうすればあなたは聖書の残る全体を愛せざるを得なくなるであろう。すべての恵みは神の言葉に対する愛が成長するにつれて成長するであろう。つまりジョン・ラスキンのお父さんはこの詩編をよく読み、よく黙想し、この詩編に親しみなさい。そうすれば聖書の他の箇所も本当に親しいところになって、神様の恵みを知るようになる。そしてもっともっと神様を愛することができるようになる。そういった意味のことをジョン・ラスキンに伝えたわけです。そしてこの息子のジョンさんも神様を信じ、イエス・キリストを愛する者として成長していくようになりました。今日はこの詩編119編から、全部で、そうですね、6つのポイントでお話ししたいと思います。第1番目に119編の50節ご覧ください。お読みします。これこそ悩みの時の私の慰め。誠にあなたの御言葉は私を生かします。これこそ悩みの時の私の慰め。誠にあなたの御言葉は私を生かします。まず第一に、この聖書の御言葉は私たちの命の源であります。聖書の言葉は霊的なミルクであるとペテロは語っています。お聞きくださるだけで結構ですが、第一ペテロの2章1節から2節でペテロはこう教えています。ですからあなた方はすべての悪意、すべての偽り、偽善や妬み、すべての悪行を捨てて、生まれたばかりの血のみ子のように純粋な霊の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。この聖書の言葉は霊的なミルクだとペテロは教えています。親は大抵の家庭においてミルクを子供たちに飲ませて、子供たちがよく成長するように心がけておられると思います。私たちもクリスチャンとしてこの純粋な御言葉に、御言葉自体に親しんで、御言葉から命を得て生きることが必要であります。50節の最初のところに、これこそ悩みの時の私の慰めとあります。今私たちは日本において、世界においてコロナのことで悩まされています。商売をしている方々、またお医者さんや看護師さんたち、学校の先生たち、もうありとあらゆる職業の方々がコロナのことで心配したり、商売ができなくて苦しんだり、さまざまな悩みの中にいらっしゃると思います。今までの歴史の中で本当に何の問題もない時代というのはごくわずかであります。誰の人生においてもさまざまな悩みがあると思います。その悩みの時、試練の時、苦しみの時、この聖書の言葉は私たちの命を生かしてくれる霊的なミルクであります。命の源であります。ぜひとも皆さん、このようなコロナ禍にあっても、この御言葉に親しんでいこうではありませんか。ケン先生から聖書通読表が皆さんに勧められ、配布されたと思います。今も教会に残っていますから、まだもらってないという方はぜひ手にしていただき、この1年でこの聖書全体を読み通す、そういう努力をしていただきたいと思います。昨年も聖書全体読み終えましたと言って私の方に おっしゃってくださる方々がありましたので、その方々にはご褒美として本を差し上げました。まだ私は言うのを忘れてたと、そのように、言われる方はどうぞ今度お会いするときに私の方に、近づいてきてくださって、聖書を読み終えましたとお知らせいただきたいと思います。ぜひともこの2022年、岐阜熟院教の教会の愛する兄弟姉妹、この聖書全体を読み通してみようではありませんか。聖書の御言葉に親しもうではありませんか。これこそ私たちの命の源であります。私たちの命を育むミルクであります。ハレルヤ。そして第二番目に、どうぞ詩篇119編の71節をお開きください。お読みします。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。それにより私はあなたの掟を学びました。この聖書の言葉は御言葉、あるいは戒め、掟、また裁き、教え、仰せ、さまざまな言葉でこの詩篇119編の中に語られています。この詩篇の記者は、苦しみにあったことは私にとって幸せでした。それにより私はあなたの掟を学びました。そのように語っています。苦しみの経験が、悩みの経験が、私にとって幸せでした。幸いでした。そのように言えるようになったら、なんて素晴らしいことではないでしょうか。今日、二番目に私たちが学ぶことができる御言葉の力は、この御言葉は信仰の源であるということであります。この聖書の御言葉を聞くとき、聖書の御言葉を読むとき、この聖書に親しむときに、私たちのうちに神様から来る信仰が与えられます。ローマ人への手紙の10章17節に、信仰は聞くことから始まる、聞くことはイエス・キリストの御言葉によると書かれています。私たちがこの聖書の言葉に親しむときに、キリストの言葉に耳を傾けるときに、信仰が私たち一人一人の心にやってくるんです。71節でも、苦しみにあったことはと書かれていますが、なぜ神様は私たちの人生に試練を許されるんでしょうか。悩みの時が私たちに降りかかることを許されるんでしょうか。いろいろと考えてみましたが、四つのことを今日お話ししたいと思います。まず第一に、なぜ神様が試練を容認されるか、苦しみを容認されるか。一つには、私たちは自分の人生を反省し、振り返る時が必要であるということであります。すべてのことが順調に進んでいくならば、いつの間にか私たちは神様なしでも、神様がいらっしゃらなくても、自分の力で何かうまくやっていってる、自分の知恵で成功している、そんなふうに勘違いする傾向にあると思います。こんな私たちが試練、苦しみ、理由のわからない悩みに直面するときに、どうしてだろう、何か自分が悪かったかな、そんなふうに私たちは考え始めます。神様は第一に、私たちがへりくだって歩むことを願っていらっしゃいます。このコロナ禍にあって、まず私たちは自分の生活を振り返り、神様の前にへりくだろうではありませんか。そして、神様、今このような苦しみがあります、なぜですか、どうしてですか、私自身反省する必要があるでしょうか。そのように自分に問うてみることが良いと思います。このようなコロナ禍というのは、コロナの災いというのは、何も個人的な問題ではなくて、今日本全体、世界全体の共通した悩みであります。でもそんな中でも、私たちは個人として神様の前に出て、自分の人生を振り返る良いチャンスではないかと思います。どんな時でも 神様は私たちがへりくだることをお願っていらっしゃいます。申命記8章の2節から3節にこのように書かれています。あなたの神主がこの40年の間荒野であなたを歩ませられたすべての道を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試し、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。それで主はあなたを苦しめ、飢えさせて、あなたも知らず、あなたの父祖たちも知らなかったマナを食べさせてくださった。それは人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出る、すべての言葉によって生きるということをあなたに分からせるためであった。そのようにイスラエルの民があのエジプトを出て約40年にわたって荒野を旅し、食べるものに困る、飲む水に困る、またサソリが出てくる、毒蛇が出てくる、敵が現れる、さまざまな苦難を経験した、その理由、それが今お読みした申命記の8章2節3節に書いてあります。あなたの心の内にあるものを知るためであった。神様がそのような訓練を与えられたのは、あなたの心の内にあるものを知るためであった、そのように書かれているんです。今私たちが直面し通っていってるコロナによる災い、実はこれはクリスチャン一人一人の信仰を試すテストでもあります。このコロナ禍にあって私たちの教会のように教会のドアを閉ざし、礼拝を共に集まって教会で持てなくなる、これで私たちの教会では3度目になるでしょうか。いろんな教会が、特に関東の方ではコロナウイルス感染がもっと急増していってるので、私たち岐阜県の人たちよりもずっと長く教会を閉じられたり、いろんな行動に制限が設けられたりしてきました。そういう中で神の言葉を聞くという機会を持たなくなる人たちがいらっしゃる。教会から足が遠ざかる、イエス・キリストから遠ざかってしまう、そういう方々のことも聞いています。また他の国においてはたくさんの教会が閉ざされていっている。教会に人々が集まらなくなる。献金をされなくなる。教会のためにいつの間にか祈らなくなる。兄弟姉妹のために祈らなくなる。そのような中で教会が閉じられなくなっていっている。そんな国のことも耳に入ってきています。私たちの岐阜地福音教会の兄弟姉妹がこの2年にわたってコロナ禍にありながらも忠実に信仰を持ってくださり、忠実に捧げ物によって支えてきてくださったことを感謝しています。でも私たちはこの御言葉によって燃やされて、さらにこのコロナ禍を通り過ぎていこうではありませんか。忍耐して歩んでいこうではありませんか。いつも御言葉によって心が燃やされて、こんな時ですけれども、できる限りイエス様のことを述べ伝えて歩んでいこうではありませんか。お隣の韓国のあるおばあちゃんのお話ですけれども、思いがけぬ病を得て、病院に約1年間入院することになったそうです。ところが伝道熱心なこのおばあちゃんはあることを思いつきました。それは大学生の人をアルバイトに雇って、病室まで来てもらって、1日2時間3時間と聖書の御言葉をアルバイトで読んでもらうことにしたそうです。そして雇う学生たちは皆未信者の人たちです。伝道のために雇ったそうです。そして今日ね、あなたここからここまで読んでくださいと言って頼んで、ベッドで横になりながら聖書の言葉に耳を傾けていって、ここはこの人に分かってほしいというところはわざと耳が聞こえないふりして、今なんて書いてあった、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと そこをもう一遍読んでみたいにしてですね、そんな感じで伝道していったそうです。なんと1年間入院している間に十数人の人たちがそのことを通してイエス様を信じるようになったそうであります。まあいろんなことを思いつく人たちがあるんだなと思いますが、私たちも工夫をしながらイエス様のことをこのような時代にあっても述べ伝えていきたいなと思います。第2番目に、なぜ神様が試練を容認されるか。まあ第一のことは、神様の前に私たちがへりくだるようになるためであるとお話ししました。第二番目は、神様に叫び求めるようになるためです。本当に困ったら、助けてください。主よ、どうにかしてください。イエス様助けてください。とイエス様の弟子たちが叫んでる様子が福音書の中に書かれていますが、私たちも困難に直面したら、神様助けてくださいと言わざるを得なくなります。神様は私たちに頼ってほしいんです。私たちに近づいてほしいんです。今問題があるならば、イエス様どうぞ助けてください、この問題を見てくださいとお祈りしようではありませんか。第3番目に、困難は試練は新しい祝福を得る機会であるということであります。アメリカのアラバマ州のある病院の前に、ポリネ、まあ、皆さんお聞きになったことがあるでしょうかね。ポリネという害虫がいるそうですが、この害虫がその町でものすごく流行って、そのあたり一帯は綿花の有名な産地であったんですが、綿花を食い荒らしてしまいました。その害虫のために綿花が大きな被害を受けたんです。本当に人々は窮地に立たされました。神様に祈りました。助けてください。そんな時に彼らに与えられたアイデアが、綿花に変えて落花生を植えてみるということでありました。そして綿花をやめて落花生にしたんです。そうすると落花生がうまく当たって、その地域は全米でも有名な落花生の生産地に変えられたんです。それでこのことを記念して、ある病院の前にこの害虫の、覚えにくい名前ですが、ポリネという害虫の銅像まで建てたというんです。それはこの害虫に感謝するため、また神様が与えてくださったその知恵、そのアイデアに感謝するために、ずっと覚えるために害虫の銅像を作ったというんですね。私たちもこのコロナ禍が良い形で用いられるように、全てのことを働かせて良きにしてくださるお方が用いてくださることを期待したいと思います。最後に、試練が私たちにもたらしてくれるもの、あるいは教えてくれるもの、それは主に栄光をお返しするためであるということです。試練を通して私たちは弱さを経験します。苦しみます。弱り果てます。でもその弱さの中で、なお私たちが主に信頼して、イエス様に信頼して祈り歩むときに、主が助けてくださるという経験があるんです。もうすぐ中国において冬季オリンピックが始まります。2月4日からだったでしょうか。オリンピックの選手たちは晴れ舞台で素晴らしい演技をしたり、素晴らしいパフォーマンスをして、金メダル、銀メダル、銅メダル、また入賞と成績を収めていきますが、そこに至るまでには血の滲むようなものすごい訓練があるわけです。ものすごい困難を通っています。苦しみを経験しています。苦しみなくして本当の栄光はありえないんです。私たちの人生においても、さまざまな苦しみが降りかかってきますが、その苦しみを主に信頼し、主にすがって、主に祈って通り抜けるときに、主が栄光を表してくださるんです。 有名な使徒パウロの御言葉、使徒パウロの言葉、第二コリント十二章九節。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私は、キリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで、自分の弱さを誇りましょう。このように使徒パウロは言っています。私たちも自分の弱さを誇ろうではありませんか。私たちの弱さのうちに、どのようにして主が栄光を表してくださるか、助けを与えてくださるか、期待して生きたいなと思います。第3番目の御言葉の力について学びたいと思います。詩篇119編の9節をお開きください。どのようにして若い人は自分の道を清く保つことができるでしょうか。あなたの御言葉の通りに道を守ることです。私は心を尽くしてあなたを求めています。どうかあなたの仰せから私が迷い出ないようにしてください。私はあなたの御言葉を心に蓄えます。あなたの前に罪あるものとならないために。私たちが若い人だけでなく年配の者も誰もが清い歩みをすることができるのは御言葉の力によります。聖書に親しむときに神の言葉は単に私たちの思い、頭にとどまるんでなくて心の深いところに入ってきます。神の御言葉が私たちの人格に触れていくときに、心に触れていくときに、私たちの内側が御言葉に支えられるようになるんです。感謝しなきゃならないから感謝しようと言って、無理やり、まあそういう時もあるかもしれません。でも、御言葉が心に蓄えられているならば、いざという時にも、主を感謝します。主よ、こんな状態でも感謝します。こんな大変なことも感謝しますと、内側から湧き出てくるものなんです。ヤコブ書一章二十一節にこうあります。ですから、すべての汚れや溢れる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。アーメン。私たちは本当にこの御言葉に親しみ、またいい御言葉だなと思う御言葉は暗唱していこうではありませんか。そして御言葉を心に蓄えていきましょう。そうすると御言葉がいざという時に私たちの力になります。第4番目、御言葉は私たちの知恵と力、知恵と知識ですね。知恵と知識の源であります。詩篇119編の後ろの方、130節をお開きください。詩篇119編、130節です。御言葉の戸が開くと、光が差し、浅はかな者に悟りを与えます。アーメン。御言葉の戸が開くと、光が差し、浅はかな者に悟りを与えます。そして99節と100節もお読みしたいと思います。99節と100節です。私には私のすべての死に勝る賢さがあります。あなたの悟しが私の思いだからです。私は老人たちよりも見極めができます。私があなたの戒めを守っているからです。見極めという言葉が百節で使われていますが、前の訳は私は老人たちよりも悟りがあります。まあ、そんなふうな訳だったかと思います。神様は御言葉を通して私たちに知恵、知識を与えてくださるお方です。私たちの毎日の生活の中で途方に暮れるときにどうしたらいいかな、こうしたらいいかなと迷うときに御言葉を通して私たちに知恵を与えてくださる、知識を与えてくださるお方であります。ぜひともこの年、御言葉に親しんでいきましょう。 そしてどのようにして神様が知恵、知識を与えてくださるか、御言葉を通して味わっていただきたいと思います。御言葉は私たちを支えてくれる力であります。第5番目に、御言葉は導きの源であります。詩篇119編の105節をお読みします。有名な御言葉です。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。この聖書の言葉は足の灯火、道の光であるというんです。言い換えたら、道の外といいますか、周りは真っ暗闇であるということです。実は私たちが生きているこの時代、ある意味暗闇の時代であります。このコロナ禍にあって、まだ先が見えない状況があります。いつこのコロナ禍が、このコロナウイルス感染が収束するんだろう。いつ私たちの様々な生活が元に戻るんだろう。これから会社はどうなっていくんだろう。学校はどうなっていくんだろう。社会はどうなっていくんだろう。いろんな不安があるかと思います。先が見えない。そういった時代に私たちは生きています。夕べも大きな地震が宮崎県の方でありましたけれども、大きな地震に見舞われたり、火山の噴火があったり、津波が押し寄せたり、私たちの力ではどうすることもできない自然界のさまざまな力による災害もあります。いつそのようなことが起こるか、私たちには実際のところ予測ができません。このような暗闇の中を歩むときも、聖書の言葉は私たちの足の灯火、道の光だというんです。一日一日、見えるところで、私たちはこの聖書の言葉に頼って、神様ご自身に頼って、心に平安をいただいて、与えられた今日という日を喜んで、楽しんで、主と共に生きることができるんです。今与えられているもの、今与えられている平和、平安、家、眠ることができること、食べることができること、友達があること、感謝できることを数えて歩んでいこうではありませんか。御言葉は導きの源であります。133編には、御言葉によって私の歩みを確かにし、どんな不法にも私を支配させないでくださいとあります。主は私たちの人生を導いてくださる方です。この方に毎日毎日信頼して、守りを祈って歩んでいこうではありませんか。ぜひともご自分のために、家族のために、また兄弟姉妹のために、皆さんのご親族のために、主の良き導きと守りを日々祈っていきましょう。私たちも皆さんのためにお祈りしております。最後に第6番目に、御言葉は癒しの源であります。この詩篇119編では直接的に書かれておりませんけれども、詩篇107編の20節に、主は御言葉を送って彼らを癒されたとあります。神様は聖書の言葉を通して私たちにしばしば癒しをもたらしてくださるお方であります。前回私が詩篇からメッセージしたときに、主は私たちの罪とがを許してくださる方、地獄の滅びから救い出してくださる方、また私たちのこの肉体を癒してくださるお方であることをお話ししました。そして癒しのためのお祈りもしました。後で神様がメッセージを通して働いてくださいました。癒しが与えられました。そのように報告してくださった方もあります。今日のこのメッセージを通しても視聴してくださっている皆さんのうちに 神様のお言葉が届いて、皆さんの心と体に神様の言葉が働いて、肉体の癒しももたらされることを願います。皆さんの心が祝福されるだけでなく、皆さんの体も祝福されて健康であるように願いたいと思います。主は御言葉を送って彼らは癒されたとありますから、ぜひとも病んでいる方があるならば、神様に期待して御言葉に耳を傾けてください。御言葉に親しんで御言葉を読んでください。もし誰か読んでくれる人があったら読んでもらってもいいですし、聞くドラマ聖書で聞かれてもいいと思います。御言葉が心に入ってくるときに力が与えられ、信仰が与えられ、癒しが与えられます。アメリカにシェリル・ブラックウッドという女性がありました。彼女は学生の時に、1974年だったと思いますが、交通事故に遭って顔に傷をしました。そして片足が2インチ、まあ約5センチくらいでしょうか、短くなってしまったんです。若い女性でありながら顔に傷が少し残った。そしてまた片足が5センチも短くなってしまった。自分の姿に劣等感を覚えたり、またどうして私の体にこんなことが起こったんだろうと、神様どうしてですか、とそういう思いがありました。幸い彼女のご両親は熱心なクリスチャンでしたから、彼女のために聖書を開いて読んだり祈ったり希望を与えるようにしました。教会の友達によっても励ましを受けたそうであります。そんなある日、教会の友達が彼女にマルコによる福音書11章23節の御言葉をプレゼントしてくれました。こんな素敵な御言葉があるわよと言って彼女に言ってくれました。こう書いてあります。マルコ11章23節、誠にあなた方に言います、この山に向かい立ち上がって海に入れと言い、心の中で疑わずに自分の言った通りになると信じる者にはその通りになります。このように今私たちの2017年版には書いてありますが、彼女が読んだ英語の聖書の御言葉にはこのようにありました。誰でも、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わずにいるならばそのようになるのです。彼女が読んだ英語の聖書では誰でもという言葉が最初に来ていました。彼女はそれに気づいたんです。シェリルさんはそれに気づいて、誰でもこの山に向かって動いて海に入れ、疑わずに信じるならばそのようになる。彼女はその御言葉を深く考えました。そしてこれは私への御言葉だ、誰でもと書いてあるから私の身に神様は素晴らしい御業をしてくださる、そう彼女は信じたそうです。そして癒しだけ求めるというのではなくて、神様ご自身との親しい交わりを求めたそうです。そうした時に神様はある日彼女の足を癒してくださったんです。私の記憶が間違っていなければ、神様は学校で体育館かなんかの前だったでしょうか、立ってみんなの行き来するのを見てごらんとおっしゃったそうです。片足ちょっと悪いですから、不格好なそんな格好をしてみんなの前に立つの恥ずかしいなと、そういう思いが彼女にあったそうですけども、神様は確かにシェルリさんに、あなたは学校の体育館のところで立って友達が行き来するのを見ててごらんなさいとおっしゃって、わかりました神様そうしますと言って、そうしていた時に彼女の足が伸びてきたんです。そして両方同じ足になったんです。そして6年後の1980年、彼女はミスアメリカのコンテストに出たかったそうですが、あの交通事故でもう諦める気持ちもあったそうですけども、でも神様が癒されて1980年に美人コンテストに出たそうです。そして彼女は 見事全米で1位のミスアメリカに選ばれたんです。そして彼女は歌手にもなって活躍していきました。シェリル・ブラックウッドという方に起こった本当のお話です。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わないでいるならその通りになる。私たちも信じましょう。誰でもとありますから、あなたも私もその中に入っています。このコロナ禍にあってさまざまな困難の山があると思います。肉体の癒しだけではないと思います。他にもさまざまな必要があるかと思います。その山に向かって動いて海に入れ、私から去れ、そのように命じて信じて祈ろうではありませんか。今お祈りいたします。愛する天のお父様、今日はこのコロナ禍にあって共に教会堂で礼拝を持つことはできませんが、こうして愛する兄弟姉妹と共に霊的につながって録画ビデオを通してこのメッセージを通して愛する兄弟姉妹と共に同じ時間に礼拝の時を持ち、神様の前に祈り近づくことができることを感謝します。どうぞお一人お一人の信仰を励ましてください。あなたのお言葉が一人一人の心の奥深いところに入ってきますように、このような時に一人一人があなたの御言葉によって養われ守られることができますように、どうぞコロナウイルス感染から愛する兄弟姉妹たちを守ってください。ご家族を職場の人たちを守ってください。子供たちを守ってください。近所の人たちを守ってください。主よ、この日本を顧みてくださって、このコロナウイルス感染が速やかに収束していきますように、また世界の他の国々で多くの人たちがこの同じ苦しみの中にあります。どうぞ助けてください。ハレルヤ、あなたの御言葉は力であることを感謝します。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。